伊藤幸男作、森の家。実際は自分がいくつの時のことであったか、自分でそれを覚えていたのではなかった。自分が四つの年の暮れであったということは、後に母や姉から聞いての記憶であるらしい。すすはきも済み、餅つきも終えて、家の中も庭の周りも広々ときれいになったのが、気も浮き立つほど嬉しかった。もう三つ寝ると正月だよ。正月が来ると、坊やは五つになるのよ。えいこったろう。コッパのような餅食べて、油のような酒飲んで。姉は自分を喜ばせようとするような調子にそれを歌って、少し鏡越しに笑顔で自分の顔を見るのであった。自分はわけもなく嬉しかった。姉はその頃何でも22、23であった。まだ子供がなく自分を大変に可愛がってくれたのだ。自分が姉を見上げた時に、姉は白地の手ぬぐいを姉さんかぶりにして、筒袖の反転を着ていた。紫の半襟の間から白い胸が少し見えた。姉は色が大変白かった。自分が姉を見上げたときに、姉の後にたすきをかけた森のお松が、草ぼうきとゴミ取りとを両手に持ったまま立ってて、姉の肩先から自分を見下ろしていた。自分は姉の可愛がってくれるのも嬉しかったけれど、森のお松も懐かしかった。で、姉の顔を見上げた目ですぐお松の顔も見た。お松は艶のよくない曇ったような白い顔で、少し面長な優しい女であった。いつもかすかに笑うその目つきが、忘れられなく懐かしかった。お松も取ると16になるのだと、姉が言って聞かせた。お松はその時、ただ、かすかに笑って、自分のどこかを見てるようで、口は聞かなかった。朝飯を食べて、自分が近所へ遊びに出ようとすると、お松は慌てて後からついてきて、下駄を出してくれ、足袋の紐を結び直してくれ、緩んだへこびを締め直してくれ。そうして、自分が面倒がって出ようとするのをなお抑えていって、鼻をかんでくれた。お松は、その時も、あまり口は聞かなかった。自分はお松の手を離れて庭先へ駆け出してからちょっと振り返ってみたら、お松は軒口に立って自分を見送ってたらしかった。その時、自分はわけもなく寂しい気持ちのしたことを覚えている。お昼に帰ってきた時には、お松はいなかった。自分は、お松は使いにでも行ったことと思って気にもしなかった。日暮れになっても、お松はいなかった。毎晩のようにかまどの前にわら束を敷いて自分を温まらしてくれたお松がいないので、自分は初めて、お松はどうしたのだろうかと思った。姉がせわしなく台所の用をしながら遠くから声をかけてあやしてくれたけれど、 いつものように嬉しくなかった。夕飯の時に母から、お前はもう大きくなったから、お松は今年きりで今日家へ帰ったのだよ。正月には年頭に早く来るからね。と言われて、自分は平気な風に汁かけ飯を音立てて書き込んでいたそうである。正月の何日頃であったか。表のクレーンに朝日が暖かく差してるところで自分が一人遊んでいると、姉が雑巾がけに来て、坊やは姉やがいなくても姉さんが可愛がってあげるからね。と言ったら、姉やなんかいなくったってええや!と言ってたけれど、目には涙をためてたそうである。正月の十六日に、朝早く、お松が年頭に来たときに、自分の喜んだ様子ったらなかったそうである。それは後に、母や姉から幾度も聞かせられた。ねえやは、よう伝うなあ。よう伝うなあ。ねえやは今までどう言ってた。と繰り返し言って袖にすがられたときに、無口なお松は自分を抱きしめて、しばらくは顔を上げえなかったそうである。それからお松は、五つにもなった自分を一日おぶって歩いて、何から何までできるだけの世話をすると、その頃もう随分ないたずら盛りな自分が、じっとしてお松におぶされ、お松のするままになっていたそうである。お松も家を出てくるときには、一晩泊まるつもりで来たものの、来てみての様子で見ると、この上一晩泊まったらいよいよ別れにくくなると気づいて、遅くも帰ろうとしたのだが、自分が少しもお松を離れないので、帰るしようがなかった。お松にはとても顔見合って別れることはできないところから、自分の気づかない間に逃げようとしたのだが、その機会を得られずに止まってしまった。自分は夕飯をお松の膝によって食べるのが嬉しかったことを覚えている。その夜は無論お松と一緒に寝た。お松が何か話をして聞かせたことを、その話は覚えていないが、面白かった心持ちだけは未だに忘れない。お松は翌朝、自分の眠ってるうちに帰ったらしかった。その後、自分は、両親の寝話に、子供のあまり大きくなるまで森を置くのは良くないことだ。などと話してるのを聞いたように覚えてる。姉はしきりに自分にお松を忘れさせるようにいろいろ機嫌を取ったらしかった。母はそれから幾度か、姉やのところへ一度連れて行く、連れて行く、と言った。自分が母に連れられてお松が家の庭へ入った時には、梅の花が黒い湿った土に散っていた。往来から仮吹きのかぶった屋根の低い家が裏まで見透かされるような家であった。三時頃の薄い日陰が庭半分に差していて、梅の下には吹きの塔が竹高く伸びて、白い花が見えた。庭はまだ片付いていて、そんなに汚くなかった。物置も何もなく、母屋一軒の寂しい家であった。 庭半分ほど入っていくと、お松は母と二人で糸を返していて、自分たちを認めるとすぐ、あれまあ、坊さんが、と言って駆け降りてきた。お松の母も降りてきた。
よくまあ、坊さん、来てくれたね。
と言って、母子して自分たちを迎えた。自分は少し決まりが悪かった。母の袖の下へ隠れるようにしてお松の顔を見た。お松はたすきを外して母に改まった挨拶をしてから、懐かしい目でにっこり笑いながら、坊さん、決まりが悪いの？と言って自分を抱いてくれた。自分はお松は懐かしいけれど、まだ知らなかったお松の母がいるからすぐにお松に甘えられなかった。母はお松の母と話をしてる。お松の母は母をいろり端へ連れて行った。そのうちにお松は自分をおぶって外へ出た。菓子屋で菓子を買ってくれた。赤い色や青い色のついてる飴の棒を両手に五本ずつ買ってくれた。お松は幾度も顔を振り向けて、背にいる自分に話をした。その度に、自分の頬がお松の瓶の毛や頬へ触るのであった。お松はわざと我が頬を自分の頬へすりつけようとするらしかった。お松が自分をおぶっていろり端へ上がったときに、母とお松の母は、生姜の赤漬けと白砂糖で茶を飲んでおった。お松は、今夜、坊さんは姉やのところへ泊まってください。としきりに言ってる。自分は転倒して、特進の意を示した。母は自分の顔を見て危ぶむ風で、お前、泊まれるかい？夜半時分に泣き出しちゃ困るよ。と笑ってる。お松は自分が何と言うかと思うらしく自分の顔色を見てる。泊まれるでしょ？お松はこう言って熱心に自分にすり寄った。お松の母もしきりに、こんな汚い家だけれど、決して寒い思いはさせないから、と母に言ってる。母は自分の顔を覗いて、泊まれるかい？と言う。姉やのとこへ泊まれる。自分がそう言うと、さあ、決まった！と言ってお松は喜んだ。そうしてお松は自分の膝の上へ抱き上げてしまった。お前泊まれるかい？母はなお念を押して、お前が泊まると決まれば、おっかさんは出かける。えいだっぺね。と言った。おっかさんは行ってもえい。自分がそう言うと、母はいろいろ頼むというようなことを言って立ちかける。するところへ、赤い顔の背の高い五十ばかりのじいが、庭から下げた手を振りつつ入ってきた。何かよくわからなかったけれど、今夜ぜひお松を頼みたいというようなことを勝手に喋って出て行った。お松が家の本家の主だということであった。
困ったなあ。困ったな
あ。お松は繰り返し繰り返し言って、ため息をついた。結局、よんどころないということで、自分は母と一緒に出かけることになった。お松は、
しようがないねえ、坊さん。
と言って涙ぐんだ。また寄ってくださいというのも、はっきりとは言えなかった。そうして自分を村境までおぶって送ってくれた。自分もその時悲しかったことと、お松が寂しい顔をうなだれて、泣き泣き自分を村境まで送ってきたことが忘れられなかった。さあ、ここでいいから、お松、お前帰ってくれ。と母が言っても、お松はなかなか自分を背から下ろさないで、どこまでもおぶってくる。もうどうしてもここでと思うところで、自分を下ろしたお松は、もうこらえかねて、
坊さん、私がきっと会いに行くからね。
と、自分の肩へ顔を当てて泣いた。自分もお松へ取りついて泣いた。母は懐から何か出してお松にやった。お松はしきりに辞退したのを、母は無理にお松にやって自分をおぶった。お松はそれでもしばらくそこに立っていたようであった。それきり妙に行き違って、自分はお松に会わなかった。それでも、色のさえない、元気のない、おもながなお松の顔は、深く自分の頭に刻まれた。七八年過ぎてから人の話に聞けば、お松は浜の船方の妻になったが、夫が酒飲みで乱暴で、お松はそのために憂鬱性の狂いになって間もなく死んだ、ということであった。明治45年2月。